インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオは、お肉とソレイユ団員、インカーク、まずの名前を、ニート作家、ジョンドーが、日々、日常をね、ヤーノヤーノする、ラジオでございます。はい、本日は143日目。本日も20分間、参りましょう。今日は、アニメ、ジョジョの奇妙な冒険でイエスを知った人の作業用プログレ修正版をお聞きいただいております。ただいま、流れているのはイエスで、ラウンドアバウトでございますね。まあ、プログレですけども、この動画がね、1時間近くあるんですけども、曲数が6曲しかないというね。だからもう、一曲あたり10分ぐらいあるっていう、そういう動画を聞きながらね、やってますけどもね。まあ、とりあえず、お肉マーケットの情報の方がね、いろいろ出ております。応募用のメールアドレスも公開されまして、ね、ね、ぜひ、ね、パフォーマンスを見に来るもよし、ね、サークル参加するもよし、ね、冬のお肉マーケットをね、楽しんでいただければなと思います。12月、立成小学校で行われます。ね、それとね、その間の、この冬のね、団員たちの、個々の活動もね、いろいろ、ホームページの方にね、随時上がっていきますんでね、トップページをチェックしていただければなと、思います。はい。というわけでね、プログレ。まあ、プログレロックと言いますか、あまり馴染みのないジャンルなのでね、いろいろ調べてみたんですけどもね。まあ、ロックっていうものがね、こう、成熟期を迎えて、で、こう、ロックっていうものがこう、どんどん発達していって、で、もう、先鋭的と言いますか、それぞれが各々こう、とんがってきた時代。まあ、70年代にヨーロッパでそういうことがあって、それがまあ、プログレロックとまあ言うんですけども。やっぱりね、何のジャンルでもね、そうですよね。やっぱり一つの、業界というかそのものがね、極まってくると、そこから尖った方向に進化する。枝葉のようにね、いろいろ、やっぱりこう、各方向に尖っていくものが現れるんですけども、絵画でも、写真がね、発明されると、やっぱり、絵画、絵の世界でもね、写真が誕生したらね、もう、写実的な絵というものは居場所がなくなってしまって、それでまあ、印象派とか、ね、なんとか派とか、なんとかイズム、みたいな風に、どんどんこう、尖っていって。で、まあ、ね、どんどん尖っていって、その中の、どれかが、まあ、また大きな幹になって、それがまた、こうね、続いていくわけですけども。まあ、ダンスでもね、まあ、バレエ、モダン、ポストモダン、コンテンポラリー、ね、いろいろありますけども。ね、あんまりね、この話題で進めすぎるとね、学がないことがバレてしまうんで、この辺にしておきますけども。ね、一時期ね、ちょっと、洋楽を、ちょっと聞いてた時期があって、というか、まあまあね、ジョジョなんですけども、6部が終わった頃なんで、まあ、2003年ぐらいですか。まあ、ジョジョの元ネタの、バンドをいろいろ聴いてる時期があってね、それでまあ、ボヘミアン・ラプソディ、6部のスタンドですけども、あれがね、この曲が結構気に入って、結構聴いてたんですけどもね、まあこれも、多分プログレの範疇に入る曲だと思うんですよ。一個の曲の中でね、いろいろあって、なかなか面白い曲なんですけども、クイーンのね、日本じゃ、こういう曲は、絶対、ヒットしないじゃないですか、絶対ね。 やっぱり日本でヒットする曲って、恋愛か青春かアイドルじゃないと絶対売れないじゃないですか。どうしたって。で、ね、だからその、ボヘミアン・ラプソディね、僕は好きなんですけど、ああいうのは、日本ではまあ出ない曲ですよね。未だに。V6 の、なんだっけな、キープオン。ノーナ・リーブスの西寺豪太さんの提供した曲ですけども、パラッパラッパーのオープニング歌ってた人ね。あれとか結構ボヘミアン・ラプソディをイメージして作った曲らしいですけども、まあヒットはしないだろうなというのはちょっとやっぱり、日本では、ああいうのがバーンと売れてヒットみたいなことにはまあならないでしょうね、やっぱり。まあそこからね、そこから、日本が遅れてるっていう方向に持っていくのは嫌なんですけども、こういうのはやっぱりあくまで、優劣じゃなくて、差異なんで、違いなんで、だから日本の音楽シーンは、30年以上遅れてる、40年ぐらい遅れてるみたいな、そういう言い方をするのはまた違うと思うんですけども、何にせよそのね、やっぱり、尖ったものとか、結構好きで、だから、サンホラも、結構好きで、まあ聞いてるんですけども、まあサンホラはちょっと謎作りというか、ストーリー性というか、そういう、謎解き方面の方でちょっとあんまり、謎解き方面はあんまり好きじゃなくて、ミラーでしたっけ？アルバム買ったんですけども、謎解きの方で忙しくなっちゃって、曲を落ち着いて聴けないくなるんで、あんまりね、この曲のここをこうやって、こうしたらこうで、みたいなのは、あんまり、そういう方面はまあ好きではないんですけども、まあアルバム単位でこう、一個、ストーリーがあって、世界を作ってる感じは嫌いではなくて、だからもうね、星屑のハーネスと、なんだっけ、ドワスでした。レインの世界が、あの曲が繋がってるとか、ああいうレベルのちょっとした、あれだったら、まあ、結構、面白いなってなるんですけども、あんまりね、だから、星屑のハーネスの少女が、何を経て、レインになったのか、みたいな、そういうところの考察をしだすと、それはもう、曲とはもう別のとこに、行っちゃうんで、あんまり、そこまで行っちゃうとね、あれなんですけど、だからボカロも好きですけども、あんまりね、ストレートなやつは、あんまりで、まあ、なんだっけな、ディペンデンス・インテンションか。あれとか、17分の6拍子とかね、急に出てくるやつ。ああいう人間が歌えない曲とかね、ありますけども、ああいうのはね、まあ、やっぱりボーカロイドでしかできない曲なんで、そういうものは好きですね。ボカロの中でも特に。あとやっぱりボーカロイドって実はあれ、やっぱり人によって声が変わってくるんで、その点すごいなと思いますけどもね。だから、結構上の方の、まあ、有名な方の人のボカロの曲聞くと、やっぱり、同じミクでも、全然声が変わってくるんで、そういうところで個性を出せるってのは、ツールとして、ね、いいやつだなと思いますけどもね。ボカロは。だからまあ、プログレの話に戻りますけども、ジョジョ6部って、ジョジョ6部もプログレだと思うんですよ。あれも。なんていうか、まあ3、ジョジョ、まあね、今、一部がアニメやってますけども、3部頃までは、圧倒的白と圧倒的黒の戦いだったじゃないですか。絶対的な悪がいて、絶対的な正義があって、で、 正義が悪を打ちのめす話、まあ、三部ってのは特にまあそういうマッチョイズム的なものがやっぱり三部までは顕著だったんですけども、まあ四部とか、四部はまあ街の中に潜む悪意みたいなものの話になって、でまあラスボスはそのキラーはね、やっぱりその平穏な生活を望んでる男で、まあ殺人衝動なる男で、まあ五部になると主人公がギャングで、その子供にまで覚醒剤が蔓延しているこの状況を打破するために自分がギャングスターになって、そのギャングをコントロールするぞという、その善と悪の境目っていうものがどんどんこう薄れていって、で6部になるわけじゃないですか。6部のラスボスね、神父はまあ全人類の平和を願う、ね、全人類が天国に到達することをまあ願っている。結局はまあその自分の弱さの裏返しというか、自分が耐えきれなかったんで、その自分の過去に、だからまあそれを全人類に押し付けようとしている、結局はまあ身勝手な男なんですけども、まあ結局はまあだからディオの目的は世界征服じゃないですか、悪じゃないですか、圧倒的な。でも神父の場合は全人類を天国に押し進める、押し上げることが目的で、だから一見してそれはまあ善の行いなわけで、でも最終的にね、宇宙が一巡していく、やっぱりそのある意味プログレ的な作品だったんじゃないかな。まあそのね、連載開始がね2000年で、作中が2011年、ね、まあ4部とか5部の時点でもう未来の話を書いてたんで、まあその辺でリセットしないともう SF に入っちゃうので、まあ6部の時点だったら10年後の話を書いてるわけですから、だからまあその辺の時点でまあこのままそのどんどん世代が先に進んでいく話をまあ書くのは当然まあ不可能だとは思うんですけども、それをまあその宇宙の一巡によってまあ時代をまあ一部の頃に戻す、それがまあスティールボールランなわけで、まあ途中からあれはウルトラジャンプに移ったんですけども、そのウルトラジャンプに移ったことによってやっぱりその少年誌で書けなかったもの、まあ同性愛的な描写もそうですし、まあストーリーとしてもやっぱりその結局ジャンプはやっぱり友情努力勝利の完全懲悪の話に、週刊少年ジャンプはねそういう本ですからなるんですけども、その途中からその青年誌っていうところに移ることによって、その言ってみれば6部ってのは末期なわけですよね。なんかそのつまりもう世代的にも話的にももう尖り切ってしまって、そこから先に行けなくなって、それで青年誌に移って、まあそのスティールボールラン最初の頃はジャンプでやって、週刊少年ジャンプの方でやってましたけど、それでその時期にウルジャンに移ったっていうのは、まあこれはこれですごい意味があることなんじゃないかなという気がして、つまりその世界をリセットして連載誌もリセット移ることによって、まあ一からまあその成長し始めたというか、次なんていうかその苗を植え替えたと言いますか、だからまあその結局まあスティールボールランもまあいろんなそれレースの話なわけで、つまり主人公たち以外にもいろんなそれぞれの騎手、それぞれのジョッキーがいて、まあそれぞれまあみんなでまあレースをしていると。でまあこれもまたラスボスもやっぱりアメリカ合衆国の繁栄を願うアメリカ大統領が、まあ、ラスボスになって、だから結局あれもだからまあ例えばディオは、3部のディオはディオを倒さないと母親が死んじゃうからエジプトまでディオを倒しに行く話じゃないですか。でまあ4部もまあ キラヨシカゲが町、この町に突き潜んでいて、やっぱりキラを倒さないと、この部屋はこの町に平和が戻らない。ゴブもそうですよ。この、子供たちを守るためにギャングスターになるっていう、そのためにボスを倒すんだという話。大統領は、最悪あれは、放置しても害はないというか、なんていうかね。つまりまあ、アメリカ合衆国にだけ、この良いことが集中して、都合の悪いことが全部他のことに他に、追っかぶせる。そういうまあ、状態にまあ、なるわけですけども、大統領を放置していくと。でも結局、ジョニーたちね、ジョニーたち自身にはそれほど、あれはないわけで、別にまあ放置してもいいんですけど、それはつまりその、絶対的正義、絶対的悪じゃなくて、キャラクターの主観的な正義、悪の判断で話が進んでるというか、つまりまあ、圧倒的な悪の化身がいるわけではなくて、主人公たち、キャラクターたちそれぞれに善悪があって、それに従ってまあ行動しているわけで、結局まあその、あそこで、まあでもまあ、そういうわけでその、単純な善悪じゃない、単純な白と黒の物語じゃないものが、今まあ進んでて、でまあ今8部、ジョジョリオン。まああれはまだね、あの物語全体としてどこに行くかっていうのはまだ見えてこないのでね、まあこれからのことになるんですけども。ねえ、プログレの話をしてたんですけどもね、何をどうしたらか、こんな感じになりましたけども。ねえ。というわけで、まあそういうわけで、ジョジョ。ね、ジョジョって面白いよっていう話でした。ね、やっぱりね、今アニメ一部やってるんでね、これを機にね、やっぱり、なんか一部から読み始めるみたいな人も結構いるみたいでね、やっぱりね、三部とか、三部、四部、五部あたりがやっぱり一番ね、スタンドがやっぱり出始めてからがね、ジョジョはやっぱりメジャーですけども、ね、やっぱりジャンプコミックスとしてもやっぱりスタンド能力っていうのが天気ですから、だからね、ドラゴンボール、筋肉マン、幽遊白書、あれに代表される、つまりまあ、エネルギーの戦い、気の戦い、数字で争っている戦い。まあジョジョも最初の頃は波紋ですから、あれも、まあ言ってみればまあ、エネルギーの戦いだったんですけども、今、ジャンプで主力なのは能力バトルじゃないですか。その、数字のバトルから能力バトルに移り変わる、その最初の作品がやっぱり三部だと思うんですよ。スタンドね。あれアニメとかゲームで聞いてね、初めてわかるんですけども、あれ、発音はスタンドなんですね、あれは。で、まあそのスタンド。ね、だから、やっぱり最初の頃はやっぱり、編集部でもやっぱり受けは悪かったらしいですけども。いわゆる超能力を絵で表す。だから、念じたら瓶が割れるんじゃなくて、はーって言ったら、もう一人人間が後ろからニュッて出てきて、そいつが瓶を叩き割る。という表現、だから超能力の表現、ね。超能力の表現としてはね、アキラであったあれがありますけども、人の周りが円形にくぼんでいく。ああいう表現もありますけども、それとか、まあ、気、ね、エネルギー、ビリビリみたいな、ああいうものでなくて、キャラクターとして能力を表現するっていう、そういうものが生まれたのが、ね、やっぱり、それを編み出すっていうのは、やっぱ荒木先生のすごいところで、やっぱ今もう、ナルトも、ワンピも、ね、ブリーチも、全部能力、ハンターハンターもね、全部能力バトルですよ。単純なエネルギーの数字の戦いじゃなくて、まあ何かしらの能力、一つのまあ個性。例えばまあ、ルフィだったら腕が伸びる。 ね。それで、それを、それを使っての戦い。ね、結局まあ、数字で戦う場合は、まあ、奇跡が起こって奴の数字が10倍になったでしか勝てないわけですから。だからそのドラゴンボール的なインフレを、だから強い奴のインフレを結局起こすわけで、だからその、ジョジョっていうもの自体が、漫画、だからまあ、ジョジョの中においては6部がプログレですけども、ジャンプ史上、ジャンプコミックスの歴史としては、ジョジョがプログレだったのかもしれないですね。だからその、数字で争う能力、数字で争うそのエネルギーの戦いは、もう、結局はインフレーションを起こして行き詰まってしまうわけですから、その中で、別の方向をね、こう、目指す上で、その、能力バトルという一つの答え、まあ、能力の相性によって、勝ったり負けたりする、そういうものを、こう、作り出した、という点で、やっぱりその、荒木宏彦の功績っていうのは、ね、すごい、と思いますよ。僕は。やっぱり僕は、ね、やっぱ一番好きなのは、やっぱり6部ですけどもね。ね。というわけでね、まあ、ちょうど曲も終わったのところで、インカクスラッシュジョンドー、本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。